小説やらまいかに出てくる主な登場人物をご紹介します。豊田麻子です。麻子は佐吉の5歳です。県夫人で豊田商会を切り盛りして基礎を築いた方です。おかげで佐吉は発明に精進することができました。まさに女対抗期のような人物です。筆者は女優宮崎葵のような女性をイメージして執筆しました。麻子は卵型の顔だった。パッチリとした大きな太いまぶたの目でつぶらな瞳だった。笑うとえくぼができた。生え際は富士美体だった。眉間の少し上にあるほくろが聡明さを感じさせた。実際にほくろがあったかどうか私はもちろん見てませんけれども、伝わっている写真を見ますと、随分きれいな方だったということはわかります。小説やらまいかでは、佐吉と麻子は半田オッカーの石川東八家で出会ったということになっています。そのように書いて、いわゆる恋愛結婚だったんだと書いた方が小説としては面白いもんですからそう書いてあるんですけども、実際にはですね、普通のお見合い結婚だったようです。明治30年7月の9日に、林正吉の長男麻子と佐吉が古妻で結婚式を挙げています。麻子は古妻の出身ですから半田とはあまりもともと接点がなかったように思います。麻子は気丈夫な女性でした。その性格がよく出てくるシーンは、井桁商会で辞職に追い込まれて、夫が帰ってきた時です。佐吉が武兵長の家に帰ってくると、麻子は洗濯物を掴んでいました。あら、お早いんですね。佐吉は申し訳なさそうに小声で言いました。おい、やめたぞ。麻子は洗濯物を畳む手を止めませんでした。佐吉は聞こえなかったと思い声を大きくしていました。聞いてるのけ？おい、会社は辞めたぞ。
ふーんそうですか
って、俺は会社を辞めたって言ってるんだぞ。麻子はにっこりと笑顔を佐吉に向けました。どうせこうなるだろうと麻子は予想していたのです。麻子は井桁商会の件には最初から反対していました。うちの人がそんな大きな組織の中でやっていけるはずがないと思っていたのです。案の定予想通りの展開になりました。麻子は旗屋の経営ならもう十分な経験を積んできました。はい、わかりました。でも大丈夫ですよ。またここで食腐工場を再開するだけですから、私にお任せください。佐吉さん、佐助さんも手伝ってくださるでしょうから。麻子は洗濯物をテキパキと畳み終えると、早速夕下の支度に取り掛かりました。その晩のことです。夕下には平吉も佐助も来ていました。そこで出されたのは鯛でした。当時はお正月でも庶民の口には入らない代物です。麻子は佐吉の退職を祝い事に変えてしまったのです。こんな女性が奥さんだったからこそ安心して発明に没頭できたんでしょう。まさに夫を男にする妻、あげまん女房ということでしょう。麻子は身を挺してでも夫や会社を守ります。会社の経営が危機に瀕した際は自ら取引先を回って頭を下げる。小説やらまいかではこんな描写もあります。取引先ですが、これ以上支払いを先延ばしすることはできません。だからといって今すぐ払える状況ではありません。そこでお願いというのは、取引先を回ってお詫びしたいのです。それについてきてください。サスケはうなずいた。もちろんだ。せめてお詫びの言葉を言って回らないといけねえ。ここは頭を下げるほかねえ。今日からでも回りましょう。サスケはこうも加えました。僕の給料だが、再建ができるまで止めてくださって結構じゃ。これには麻子も困った表情になりました。しかしそれじゃあ佐助さんが困ってしまう。給料ぐらいもらってください。いいえ、結構じゃ。辞退します。多少ですが貯金もあります。それより姉さん、給料は取っていますよね。麻子は答えませんでした。例の火事以来、会社から給料を止めていました。かれこれ半年近くになるでしょう。 麻子は大事にしてきた着物などを質屋に入れてお金を工面してきました。それは佐吉には内緒でした。麻子は成功しても謙虚で控えめでした。大正7年に豊田紡織が設立された時に取締役にはなりませんでした。普通なら専務ぐらいに就任しても良さそうなのにです。自分から身を引くところがいかにも賢い。麻子は実質的には取締役以上の地位だったが、その就任を辞退した。佐吉が、おい役員ぐらいなれやと言っても、もうこれだけ会社が大きくなったのだから私の出る幕はないと辞退しました。リザブローも、せやけどお母さんには役員になっていただかんと形になりまへんのやと重ねて依頼しましたが、これからはリザブローさん、あなたたち若い人の出番よ。私は見守っているだけでよいのよと首を振りました。そして私にもやりたいことがあるのよと笑いました。麻子は夫佐吉を心から慕っていました。佐吉の死後、麻子は佐吉の胸像を作り始めました。それまで胸像など作ったこともなかったんですが、彫刻家について学び始めました。何度も何度も作り直すうちに、どうやら正面だけは寝てきたようで、そんな時は娘愛子を呼んで感想を聞きました。愛子は、そうね、だんだん似てきたわねと褒めてくれるようになったので、なお没頭するようになりました。その胸像は今も残っています。筆者は麻子さんほど素晴らしい女性はないと思う。 NHK の朝ドラの主人公としてぴったりだと思うんで、 NHK がぜひ採用していただきたいと思います。